ラジオで巡る日本遺産の町倉敷。このコーナーでは日本遺産に認定された倉敷市の多彩なストーリーや文化財を毎週月曜日のこの時間にお届けします。一緒に番組を進めていただくのは倉敷市日本遺産推進室藤原紀義さんと、前回に引き続きまして産業考古学会理事の小西信彦さんです。藤原さん、小西さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、藤原さん、今日はどのあたりから進めていきましょうか。
そうですね、倉敷に西洋建築、洋風建築が明治以降できていくという話を前回からしていたんですけど、はい、その続きでですね、倉敷川の話をね、前回はしました。で、次はですね、はい、もう一つと言っていいのかな、大正時代にできた、旧第一合同銀行倉敷支店という建物があります、
はい。
そのあたりからですね、また小西先生にお話伺ってみたいなと思うんですけど、
はい、はい、お願いします。
分かりました。藤原さん、まずですね、
はい、
倉敷、江戸の柳がずっとあるじゃないですか、
はい、
その時にその倉敷館とか防石工場とかできていたら、みんなどんな感じ持つでしょうね。
そうですね、最初はびっくりするでしょう ねと思いますが、
なんかっていう驚きもあったんじゃないかと思うんですよ、はい、それと中には、なんでこんなところにこんな建物を作るのっていうのがあったんじゃないかと思うんですよ。で、今の倉敷を見ますと、はい、もう近代と近世が完全に混然一体となって、はい、結構我々の見方は調和してますよね。
そうですね。
ということは、倉敷の、ね、人から見たら、もしかしたら倉敷館、倉敷町役場ができたり、防水工場のレンガに慣れて少しずつ新しいものを受け入れる素地ができていたんじゃないかと、うん、私は勝手に思ってるんですが、うん、中にはね、頑強に反対した人もいるんじゃないかと思うんですけど、うん、でもそんなに言えるわけはないんですが、でもそういう時に、さっきおっしゃられた大正11年になって、まさにルネッサンス風といわれる第一合同銀行の倉敷支店ができるんですよね。で、見ていただいたら白いですよね、建物が。で、しかも基壇のところにゴツゴツの花崗岩が置かれて、で、付け柱、ピラスターというんですが、ドリス式の柱があって、その間に窓がこうあってですよ、1階建てですよ、でも非常に背が高いですよね。で、屋根の上にはドーマーウィンドウっていう明かり取りの窓があって、非常に斬新な建物ができるし、センドグラスがついてるじゃないですか、木内慎太郎というね、当時の売れっ子で、大阪の公会堂なんかもそうですね、京都の都ホテルを作ったような売れっ子の作家だったらしいんですが、そういった最新型のですね、いわゆる西洋建築第一が倉敷にできるんですよね。みんなどう思ったでしょうね、あれ見て。僕いつもそう思うんですが、高槻さんだったらどう思われます？新しいものができてね、もう見たことがないようなものが倉敷にできたら、
単純にというか、すごいなと思うのと、衝撃ですよね、やっぱり
ね。え、衝撃があるでしょう、
ね。
でね、明治政府がね、
はい、
洋風建築をたくさん作らせたのは、あれは訳がありましてね、普段見てるものを新しくすることによって、新しい時代が来たんだという認識を人心に与えようというのが一番だったんです。で、それに追い打ちをかけようとしたのが実は鉄道で、もう黒い機関車が爆音とともに煙を吐いて走ってくるじゃないですか、はい、もう腰抜かした人がいるし、中には水かけた人がいるっていうんですが、
煙が出てるから、
はい、それぐらいこうショックを与えるというショック療法ですよね、
はい、
僕その狙いがもしかしてあったんじゃないかなと思うんですよ。これ洋風ということは、まだ日本建築に近いものができていきますよね、木造で。それがですね、今度は表面がもともと躯体はレンガなんですが、それに白いこう人造石を張って、花崗岩のゴツゴツとした基壇があって、しかも背の高い建物があって、でドリソーダというギリシャ建築の柱がつくんですよ。これはすごいショックじゃなかったかと思うんです、ね、しかも倉敷のあれメインストリートですよね、あそこが昔の、
うん、あれはそうなんです、本町通りってね、
はい、
前も言いましたっけ、こう川沿いのところがね、美観地区とかよくね、観光写真なんかで使われますけど、はい、実は一本北側の本町通りがメインストリートなんですね。
そうですよね、
はい、で先生、あれは石造りのように見えるけど、石造りじゃないんですね。
あの下の部分は石なんですが、その上は、ね、人造石ですね。で、うん、で躯体はレンガなんですよ。で、あれ白い建物ですよね。なぜ白にしたかっていうのは実は訳がありまして、日本銀行の 本店とかですね、はい、もう実はあの白で作られて、
はい、
だから銀行とか保険会社とかっていうのはあの信頼を表す白を使ってまして、でこれクラシック系と言われるんですが、はい、それが明治の39年ぐらいからだんだん年賀作りに変わっていくんですよ。これはあのバロック式になるんですが、はい、やはりその信頼を重んじるとということで白が使われまして、はい、第一合同銀行はそのもう定石通りに白でバチッと作られる。
うん、なんか白でお化粧してなかったらあれもレンガ作りの、
ね、レンガ作りです、はい、
アイビスクエアみたいな、
アイビスクエアみたいな、うん、アイビスクエアは古城ですので、ね、そんなにおしゃれをする必要はありませんので、赤でいいんですが、はい、やっぱり赤に対するアレルギーっていうのもあったと思いますので、やはり白にして、まあ、格式を重んじるということも多分あったんだろうと思うんですよね。
あの本当に倉敷の町に現れた本格的な西洋建築、はい、ということですけど、はい、まあ、こう設計をしたのは、
あの私と同じね宗谷の出身なんですが、薬師寺和江さん、和江はですねご主人様の主という字に、はい、計算の計と書いて和江と読みます、
はい、和江さん、はい、
明治17年生まれなんですが、これ東大を出た後ですね陸軍省に入ってまして陸軍の技師として活躍してたんです、はい、そこで大原と会いまして倉敷の建物をいろいろ手掛けるようになるんですが、主に大原孫三郎と薬師和江が二人三脚で作っていった建物というのは実はたくさんありまして、その第一号が実はこの第一合同銀行の倉敷支店になります。でその後、ね、大原美術館の設計なんかもしますが、まあ、あと面白いエピソードも実は薬師寺にはいっぱいあるんですけどね、はい、ただ薬師寺と大原孫三郎というのは、まあ、倉敷の特に西洋化の立役者ですね、
うん、そうですね、薬師寺という人はその本当東京大学を出て陸軍へ勤めて、はい、で、あれなんですよね、そのただの技術者じゃなくて、はい、すごく偉い人だったんですよね。
そうなんですよ。
昇官級、昇官というのは大将中将少将っていう、うん、その昇官クラスの技官だったということで、はい、職人技師とかってね、
そうですね、うん、
いうことで、だから、まあ、言ってみりゃその地方 の, その一実業家である大原孫三郎に頼まれて、ちょっとうち の, あの今度銀行作るから設計してくれとか言われて、はい、設計するような人ではないんですよね。軍人ってっていうのは当時っていうのは本当にあの社会的地位が非常に高いですから、
そうですね、う
ん、だからそういう、まあ、一流の建築家が地方都市である倉敷に来て、うんうん、あの設計をしてくれたという建物ということになる、
ね、そうですね、うん、それはやはり大原孫三郎の尽力があったんだろうと思うんですよね。彼はあのいろんな人にこう奨学金を与えて勉強の機会を与えてますよね、はい、ですからかなり広い人脈を持ってましたので、大原の名前っていうのは当然薬師寺の意味にも同郷の人たち入ってたと思うんですよ、はい、それで薬師寺がその陸軍中将で退職をして独立して東京に事務所を構えた時に、まあそういう、こう接点がね、はい、パッとこう生まれたんだろうと思うんですよ。それで大原が作りたいものをどんどん薬師寺が設計していったということがありますので、そういう面では最高の二人三脚だったんじゃないかなと思いますね。
素材にも、ね、こだわってる、デザインももちろん素晴らしいですけど、
そうですね、
だから本当一流の建築家が一流の建物を建ててくれてるということで、まあ、先生がさっきも言われたように、まあ、その古い江戸の町並みの中に西洋建築ができてくるということで、まあ、すごいインパクトはあったと思うんです、はい、でやっぱりそのちゃんとこうおかしな感じに見えなくって、うん、取ってつけたようなじゃなくって、はい、まあ、町に馴染んでいくっていうのは、その江戸の白壁の町並みっていうのも、まあ、生活の中で生まれてきた本物の建物なんですよね、うん、で明治以降倉敷にできた西洋建築っていうのもやっぱりその手抜きでなんか変なことを真似たんじゃなくって、本物の西洋建築を作ってるということ で、ね、はい、やっぱりその歴史のね、あの重みに負けないような西洋建築ができたんじゃないかなっていう。
そうですよね、はい、しかも岡山にできた第一合同銀行の本店とですね、はい、倉敷店っていうのは全く様式が違うんですよ。片やアールデコで片やもう倉敷町ですので、そういう面ではやっぱり倉敷の町並みとか景観を非常にこう考慮した上で作られた、藤原さんおっしゃるような本物だったな。ですから今何こう輝きを放つ建物で国にしてるんだろうと思います。
ね、え、自分たちのふるさとがそこにそういった素晴らしい建物があるっていうのは本当に自慢できることですよね。
画家、ね、はい、の平山郁夫先生のところに行ったことがあるんですよ、
はい、
宗谷の市長って言ったんですが、はい、その時平山先生が、市長さん宗谷の誇れるところは何ですかっていう質問された後ですね、国分寺がある、厳しがあるじゃないですか、あんな素晴らしい景色があったら 若者は帰ってきますということをおっしゃったんですよ。まあ、厳しい不動機の丘はね、あれ大原総一郎の提唱のもとにできたもんですが、そういったことをおっしゃったことがありまして、なんかそれと相通ずるとこあるんじゃないかなという気がしたことがあるんですよね。
まあ、県外にも出られている方が、あなたのふるさとの自慢はって尋ねられた時に、はい、そういったことがスッと出るような、うん、そういう人が増えてほしいですね。
そうですね。
今日も倉敷の西洋建築、また薬師寺さんに今日はスポットを当てて、はい、いろいろとお話をいただきました。次回もまた小西さんにお付き合いをいただきたいと思っております。今日も藤原さん、小西さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。